インフォメーション、平成31年4月26日現在、平成28年熊本地震被災支援追加。平成28年熊本地震で被災した皆さんに向けた追加、変更された支援やお知らせの内容をまとめています。内容の確認と申請をお願いします。新庁舎建設事業進歩状況について。新庁舎建設事業は現在住民の皆さんに愛される新庁舎を目指して進めています。昨年12月末に実施設計が完了して2度の入札を実施しましたが、いずれも不調に終わり入札が不成立となりました。現在さまざまな方面から調査し早期着工に向けた取り組みを行っていますが、新庁舎の完成の時期が遅れることになりました。住民の皆さんにはプレハブの仮庁舎での対応、庁舎機能分散などによりご不便をおかけしています。住民サービスの向上のためにも一日も早い着工が望まれていますので、今後の方針が決まり次第お知らせします。これからも新庁舎建設に対してご理解とご協力をお願いします。問い合わせ先は役場庁舎建設推進課、電話 096-273-8969 まで。戸建て木造住宅の耐震改修等事業。被災した住宅の耐震改修や耐震基準を満たさない住宅の耐震改修などの費用の一部を補助します。受付期間5月15日水曜日から9月30日月曜日まで。対象建築物、1、平成28年熊本地震で被災したもの、または昭和56年5月31日以前に着工したもの、2、戸建て木造住宅で現在居住中のもの、3、現在住宅所有者が住んでいるもの、4、従来事故組工法、枠組み、壁工法、または伝統的工法で建築、地上3階以下のもの。対象事業支給額、補助事業補助率、補助上限の順でお伝えします。耐震改修設計プラス耐震改修工事 80%、 100万円。建て替え設計プラス建て替え工事 80%、 100万円。耐震改修設計2/3、20万円。耐震改修工事2/1、60万円。シェルター工事2/1、20万円。建て替え工事 23%、 60万円。補助事業により要件が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。問い合わせ先は役場都市計画課、電話 096-293-4011 まで。被災者生活再建支援金、加算支援金、申請期限延長のお知らせ。地震による被害に遭った世帯への被災者生活再建支援金について、再建方法によって支給される加算支援金の申請期限が1年間延長になりました。対象、居住者用り災証明書用証明書の被災程度が全壊、大規模半壊、半壊解体の世帯。所有者用り災証明書は対象外となります。支給額、区分基礎支援金、再建方法、加算支援金の順でお伝えします。複数世帯、全壊世帯、解体世帯は100万円、 建設購入200万円、補修100万円、賃貸50万円、大規模半壊世帯50万円、建設購入200万円、補修100万円、賃貸50万円、単数世帯、全壊世帯、解体世帯は75万円、建設購入150万円、補修75万円、賃貸37万5千円、大規模半壊世帯は37万5千円、建設購入150万円、補修75万円、賃貸37万5千円、申請期限、基礎支援金、5月13日月曜日。基礎支援金については、期限延長は行われません。加算支援金、平成32年5月13日水曜日。問い合わせ先は、役場福祉課福祉係、電話096-293-3510まで。災害公営住宅の第3次募集。町では災害公営住宅入居の第2次募集まで終わりました。その後数戸の空き室が出ましたので第3次募集を行います。また既存の町営住宅も被災者向けに入居を募集しますので、対象の条件に該当し、入居を希望する人は必要な書類などを確認してお申し込みください。申し込み期限5月24日金曜日。対象、町内で被災し居住者用り災証明書の区分が3回以上で、建物を解体し住宅に困窮している人、生活再建支援の加算支援金などを受けている人は対象外となります。対象住宅、募集戸数など。1、引き水団地、災害公営住宅、2階建て、間取り 1LDK、 2階、募集戸数1個、エレベーターなし、被災時に飼っていたペットのみ飼育可。2、立石災害公営住宅、仮、5階建て、間取り2LDK、 募集個数1個、エレベーターあり、ペットの飼育不可。3、町営グランド災害公営住宅、仮、3階建て、間取り 2LDK、 募集個数4個、エレベーターあり、被災時に飼っていたペットのみ飼育可。4、あけぼの団地、既存町営住宅、5階建て、間取り 3K、 3階以上、募集個数数個、エレベーターなし、ペットの飼育不可。その他条件、1から4、いずれの団地も駐車場は1世帯1台分のみ確保しています。申し込み問い合わせ、役場住民課住宅係、電話096-293-3112まで。オーズディスカバリーコーナー。 CIR 国際交流委員マシュー・サイバート。国際交流委員マシュー・サイバートと大津町の人々との交流を通して、いろいろな町の魅力を発見していくコーナーです。今回は日本文化の一つである三味線の魅力を体験レポート。森川桜会の練習に突撃取材しました。森川桜会、森川小学校6年生3人で構成され、本上流の三味線を習っています。月3回活動しており、練習以外にも病院や老人ホームで演奏したり、落語の出囃子なども行っています。杉水さんと森川桜会の皆さんに教わりながら、 体験している写真があります。教えてくださったお礼にバイオリンを演奏しているマシュー・タイバートさんの絵も写真もあります。一言質問コーナー。薪の原料は何ですか？最も高級なものは象牙でできています。その他にも水牛の角や木製で、ソゲ、桜、樫を使ったものなどたくさんの種類があります。三味線の説明をしていた、その後桜を教えていただきました。慣れるまでは楽譜の読み方が難しかったですが、最後は皆さんに褒めていただきました。教えてくださった森川桜会指導者杉水清子さん、ほか森川桜会の方々にありがとうございました。学校での取り組みなどを紹介。毎月14日は大津町教育の日。満開の桜の中で町内小中学校卒業式、入学式。卒業式が3月に小中学校で行われ、児童や生徒たちが親しんだ学び屋を巣立っていきました。また4月9日には町内の小中学校で入学式が行われ、大津北小学校では新入生が少し緊張した表情で入場すると、在校生が歓迎の言葉や歌で温かく迎え入れていました。これから始まる学校での生活が楽しみですね。次は各小学校の卒業者数、入学者数をお伝えします。大津小学校112、140、三崎野小学校110、118、室小学校71、108、大津南小学校29、34、大津東小学校8、4、大津北小学校18、13、森川小学校26、19、合計卒業者374名、入学者436名、中学校、大津中学校155、147、大津北中学校192、209、合計卒業者347名、入学者356名となっております。問い合わせ、役場学校教育課学務係、電話0962933349。連載人権シリーズ、輝く人権。人権擁護委員の日、ご存知ですか？6月1日は人権擁護委員法が施行された日です。21世紀が人権の世紀であることを改めて思い起こし、一人一人が人権を尊重することの重要性を正しく認識し、これを前提として他人の人権にも十分配慮した行動を取ることができるよう、相手の気持ちを考えることの大切さを一人一人の心に訴えるとともに、違いを認め合う心を育み、これを未来へつなげていく必要があるとの視点から、平成31年度の啓発活動重点目標を、みんなで築こう人権の世紀、考えよう相手の気持ち、未来へつなげよう違いを認め合う心と定めて、積極的な啓発活動を展開しています。人権は人が人として幸福な人生を送る上で最も大切な権利です。自分だけでなく、全ての人の人権が尊重されなければなりません。国の内外を問わず、一人 人々がお互いに人権を守ることによって明るい社会を作ることが願いです。そのために全国人権擁護委員連合会では人権擁護委員法が施行された日を記念して毎年6月1日を人権擁護委員の日と定め、特定の人権相談所の開設をはじめとした人権尊重思想の一層の普及・向上に努めることとしています。町には大津町長から推薦されて法務大臣から委嘱を受けた人権擁護委員がいます。鶴竹義さん、杉水、大北睦子さん、助田、樋口義久さん、陣内、松本晴美さん、室、岩尾明則さん、岩坂、江原米子さん、大津。直接人権相談、人権擁護委員が人権相談に当たります。相談は無料で秘密は守られます。お気軽にご相談ください。日時5月31日金曜、10月25日金曜、11月29日金曜、午前10時から午後3時まで。場所、役場仮庁舎2階大会議室。問い合わせ、役場人権推進課、人権推進係、電話096-293-7920。連載人権シリーズ企画12、きらめく人。今回は大津町男女共同参画審議会の委員杉本孝明さんです。月日が経つのは早いもので、大津町役場を退職して10年目になります。普段はゆっくりと好きなコーヒーを楽しみ、時には図書館や人権啓発福祉センターに通ったりしてのんびりした生活をしています。さて、男女共同参画審議会委員になって3年目を迎えますが、地域や家庭を含めてまだ女性に対しての差別や偏見が多くあるように感じます。女性は男性と同じスタートラインに立っていないことを実感しながら、男性の女性に対する意識改革の必要性を大いに感じています。差別や偏見という言葉を聞くと思い出すのは童話問題です。大津町役場に入庁4年目、配属された先は社会教育課童話教育係でした。当時町では部落問題に関しての差別事象は少なくありませんでしたので、不定期に林保館で学習会が実施されていました。内容は差別された人でないと理解できない悲しみや心の痛みを分かち合い、差別した人に対してなぜそのような問題が生じたのか、社会的な原因を明らかにするためのものでした。町内全地域の組別対話集会が計画されたのもこの頃でした。私もスタッフの一員として参画しました。3年間の集会で特に印象に残っているのは、童話対策授業についての逆差別的意見でした。すでに対話集会から30年以上経ちますが、教育の基本は童話教育、人権教育であると私は思っています。最後に差別や偏見、人権の大切さを一から学習させていただいた部落解放同盟大津支部、林保館、児童館職員、地域の人々に心から感謝しています。今回は男女が互いに人権を尊重できるような差別のない社会を目指して、これからも努力していきたいと思っています。問い合わせ先は役場人権推進課男女共同参画推進係、電話 096-293-7920 まで。